緊急特別企画、千秋子が行く、マイクを持て、カメラを止めるな、放送部員のための自主強化ラジオゼミ。こんにちは、千秋子です。千秋子が通っている私立和枝学園高校ももうすぐ学校再開だよ。学校では大好きな松浦くんに会えるかも、楽しみ。さて今週は和歌山放送の技術さんにマイクを使った収録で注意することを中心にインタビューしちゃいます。今回は編成技術部の原さんです。原さん、よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
特に私は一応喋り手なので、はい、マイクを触ったり扱ったりするときっていうのはもう宝物を触るかのように大事に大事に大事に扱うんですけども、はいはい、そんなマイクもやっぱりたくさん種類ってあるんですよね。
そうですね、大きなその構造的なところで言うと、ダイナミックマイクとコンデンサマイクっていうのが、うん、音をどうやって電気信号に変えるのかというところの仕組みという部分で、うん、代表されるような2種類のマイクと。あんまり細かいことを言うと、うん、まあ、皆さんチャンネルを変えてしまう周波数を隣の
変えないでください、
は
い、
小学校の時かな、導線をぐるぐるぐるぐる巻いて、はい、その中に磁石を出し入れして、で導線の両端にですね、豆電球をつないで、あ、光ったねとかですね、うんうん、いうような実験をされたんだと思うんです。導体の中を磁石を移動すると、うん、導体に電流が流れると。実際声というのは空気の振動ということになるんですけど、うん、まあ、それを電気的な信号に変換するというようなことをやっているのがダイナミック型と。
原さんの机に今日ですね3本のマイクが用意されてるんですけども、はい、どれがダイナミックマイクロフォン でどれがコンデンサーマイクになるんですか。
はい、今机の上に並べてもらってるのが、はい、シュアーっていうのメーカーさんのマイクが3本並んでいて、これは全てダイナミック型です。
お、
はい、で、ダイナミック型がよく、まあ、使われるっていうのはなぜかというと、少々のことには壊れない、
うん、あ、じゃあ頑丈なんですね、はい、じゃあ高校生の放送部員にとっても、はい、まあ、ラジオ局にとってもすごくこのダイナミックマイクの方が使い勝手があるというか、
はい、まあ、そうですね、あとやっぱり全体的に値段も安いです。
おお、そうなんですね、
はい、だんだんだんだんなんか高校生じゃなくなってくる
音ってどこでも拾えるんですか。この横だったりとか縦だったりとか。
マイクっていうのは当然ながら音の拾える範囲っていうのがそれぞれの型番によって決まってると言ったらいいんですかね、
うんうん、
メーカー側の仕様で決まってます。
あ、
それぞれ、はい、で、まあ、それは、まあ、インターネットで調べていただいたらも分かりますし、マイクをかければ大体その使用書っていうのが箱の中に一緒に入っているので、360度の円の図が書いていて、その中のどの角度についてそのマイクは音を拾う機能がありますよというようなことが書かれている、まあ、そういう図が載っているので、それでこのマイクというのはどういうふうに使わないといけないのかというのが分かります。で、まあ、その中で、まあ、単一指向性というようなですね、片側から来た音しか拾えないような指向性を持っているものと、それから無指向性といわれるような360度どこから音が来ても拾えるようなタイプのマイクがあると。やはり収録するにあたってそのマイクがどういうふうに音を拾ってくれるものなのかっていうのは十分に理解した上で使わないと、
うんうん、
拾うはずだった音を拾えないとか、
うん、
拾いたくなかった音が拾われると、録音されてしまうというようなことにつながるので、十分に、配慮してどういうマイクを使うかっていうのを決めないといけないと思います。
時と場合によってマイクをちょっと変えてみたりとか、欲しい音の時には近くに寄ってみたりとか、そういう工夫も放送部員は必要ですね。
そうですね、要するにマイクの感度とそれから指向性っていうことで、音源に対してどの位置にマイクをセッティングするのが一番クリアな音が取れるかっていうのが決まっているので、はい、まあ、これは当然カタログ等々を見ても一定程度書いてることなんですが、もう経験によるとしか言いようがない。
お、経験、
はい、本当にそういう意味で言うと特価必買、変えてもらって、 自分の好みの音を探すっていうのが一番早道です。
そしてあのマイクを使って収録する際の基本的な注意事項って何かありますか？
正直ね、最近は設備の管理をまあ主にやってるので、まあ、収録の機会があんまり、ない状態のものがあまり偉そうなことを言うのはどうかと思うんですけど、
はい、
個人的な見解としては録音の失敗っていうのは音が歪んでしまって、もうどうしようもない状態とか、撮りたかった音が撮れていないっていうのは、まあ、確かに失敗なんですが、それ以外は、失敗っていうものはないというふうに考えてます、
はい、
要するに、撮りたかった音が撮れているかどうかっていうのが、やっぱり録音の場合に一番重要なところで、じゃあそれはなぜ撮れなかったのか、チョイスした機材が悪かったのか、それとも先ほどのその、マイクポジションとかですね、機材のセッティングにミスがあったのか、まあ、そういうところによってうまく狙った音が取れるのかどうかっていうことが決まってくるっていうところなので、まあ、これはもう本当にあのやっぱり経験によるところが非常に多いので、失敗すればやはり機材を変えてもう一度チャレンジするっていう、ことがやっぱり、必要で、それを繰り返していけば、おのずと経験が蓄積されていくので、だいたいこういう機材を使ってこういうふうにすればこういう音が取れるだろうということが、まあ、事前に予測できて思った通りの音が取れる確率がどんどん高くなっていくと思います、まあ、正直それにも尽きるんじゃないかなと。
街頭でのインタビューの場合、マイクの扱い方っていうのはどんなところに気をつけたらいいですか？
まあ、なかなか難しい質問なんですけど、
はい、
まあ、基本的にはだからまあオンマイクにするっていうのは基本ですよね。
オンマイク、
はい、まあ、要するにまあ口元に近づけてあげると、
うんうんうんうん、
まあ、ただまああの私が大体まあどういうふうに今マイクに対して喋ってるかっていうのを見ていただいて気づくことってあります、
はいはい、マイクに対して、
はい、
ちょうど正面な感じですか？
うん、正面よりも、はい、口の位置が若干下だと思うんです。
ああ、言われてみればそうですね、うん、
マイクの位置っていうのはちょうど口と鼻の中間あたりに、
うん、
まあ、来てると思うんですけどね、
はい、
でこれなぜかというと口元にマイクを、時間に近づけてしまうとどうなるかというと、はい、人によっては吹きのものすごい強い人、
あ、はいはいはい、
ことをしゃべりながら、空気吹くっていうような言い方をするんですけどね、まあ、吹きの強い人がおられるので、
私もそうなんですけども、ふーっていう音を発音すると、うん、ボッってなるんですよ、
はい、まあ、そういう音が入ってしまうと録音機の場合はリミッターがかかって、音全体を抑えてしまうというようなことになって、思ったような、クリアな音が取れないということにつながるので、少し口の位置からずらしてあげる。
放送部員の皆さんはあのラジオドラマの制作にも取り組んでいる学校もあるんですけども、例えば体育館でこうみんながガヤガヤしているようなところを想定している時の、うん、まあ、収録のやり方と、うん、二人っきりでちょっとシーンとした感じの雰囲気を演出したい時の収録のやり方って多分やっぱり違うと思うんですが、
うん、そうですね、まあ、それはさっき一番最初にお話したその、まあ、マイクどういうマイクをまあ選定するのかっていうところがやっぱり大きいと思うんです、うん、
あ、なるほど。
反響したような、音を取りたいのであれば、やっぱり単一指向性のそういうマイクを使ってしまうと、まあ、そういう、まあ、あの反響しているような音があまり取れないというようなことが、まあ、よく起こるので、まあ、そういう場合は、まあ、無指向性と言われるようなマイクを、まあ、特にその繊細なそういう、まあ、非常にその低いレベルの音を拾いたい場合には、そのコンデンサーマイクというのを使う方が、より、まあ、そういう音を拾いやすいということは、まあ、一般的にはあります。ただまあ逆にそういうマイクを使うと思いのほかその反響した音が取られてしまうと取れてしまうということもあるので、
はい、
まあ、その場合には、実際現場では非常に反響してカラオケボックスのような音になっているんですけど、それを抑えたいということであれば、わざとそういう、まあダイナミック系のマイクを使ってみるかとかですね、そういうことを、やってみたらいいんじゃないかなと、まあ、あとはこれまあ私自身が先輩に新時代言われたことなんですが、マイクは何本も立てればいいということではなしに、立てれば立てるほど、まあ、私が、指導されたときに言われたことは、 音が濁ると、要するにあのマイクでそれぞれ個別に別々の音源を拾えるのであればいいんですけど、マイクの立て方によっては同じ音源の音を複数のマイクで拾ってしまうと、まあ、それはまあちょっと細かい話になるんですが、マイクとその音源との角度によって、まあ、位相差っていうのが出てしまうので、ちょっとポカーンとされてますけど、まあ要するにもともとのその音源の音と録音された音が違う音で録音されてしまう、実際に耳で聞いてる音とマイクで取る音が違うっていう、まあ、先ほどの話につながることで、どういう音を取りないのかっていうことをまずは十分に、仲間の皆さんと相談というか話し合いをした上で、じゃあどういう機材を持っていこうかと。でまあ当然、現場へ出た場合は取り直しってなかなかやりにくいので、
うん、
まあ、理想的に言うと何種類かのマイクを持ち込んでほしい。で、現場では必ずヘッドホン等々で、取れた音の確認をして、で、思ったような音になっていないのであれば機材の組み合わせを変えて、取り直してみると。
ではそんな原さんに高校生のみんなに向けた一曲いただきたいんですが、何かありますか？
難しいんですよね。
はい難しいですか？
この歌い手さんが好きっていうのは正直ないんです。
うん、はい、
昔からこの歌い手さんのこの曲が好きっていう感じで、曲単位でまあ好みがあるっていうような感じで、あんまりコンサートにも行かないっていうのが結構あって、うんうんうん、まあ、コンサートってやっぱりね、あの数曲を歌って疲れた状態で歌われるので、
はい、
まあ、あのその雰囲気を楽しみっていう意味で言うと、まあ、当然コンサートにしかない楽しみ方っていうのはあるんですけど、
まあ、でもね、原さんコンサートに行かれたらやっぱり技術さんなんで、音響がどうなってるかとかマイクがこんな感じとか、そんなことになんかね集中して、
うん、まあ、それはそれで楽しみだと思うんだけどね、はいはい、まあ、そういうこともあって、まあ、静かに一人で音楽聴くっていうのが、まあ、結構好きかなっていうところで、
はい、
この会社に入ってから、
はい、
全然知らない状態で、
うん
うん、あのちょうどその時に和歌山放送が放送している、番組の中で知った、グループさんで、しかもまあ歌ということで言うとブラックモアズナイトのオーシャンジプシーという曲が、
はい、
結構好きです。
ということで原さんありがとうございました。
はい、いろいろと拙いあっちへこっちへ話が行ってしまったのでまとまっていないところもあるかと思うんですが、高校生の皆さんぜひあのこういう状況ではあるんですが、はい、学校再開されたら、部活も楽しんでくれたらいいなと思います。